皆さん、イースターおめでとうございます。本当にイエス様がよみがえってくださったことを、こうやって共に喜べることを心から感謝しています。先ほども申し上げましたけれども、私はもうこのイースターが来るのがもう待ち遠しくて待ち遠しくて、もう本当にあといくつ寝るとイースターみたいな感じでですね、待っていました。木曜日イエス様が捕らえられた日、そして金曜日イエス様が十字架におかかりになった日、まあ普通クリスチャンであればですね、主の受難を覚えて、そして胸を打ちながらうつむいて自分の罪を悔いて、過ごすというのが普通だろうと思いますけれども、私はもう嬉しくて嬉しくて仕方がなくてですね、もう受難週なんだけども、復活の喜び、それを本当に味わいながら過ごすことができたこと、本当に感謝しています。ここのところ何度か礼拝でお話をしていますけれども、イエス様は十字架におかかりになった、これは人の目から見たら失敗であり敗北であったわけです。人の目から見たらね、弟子たちにとってもそれは敗北であり絶望であったのです。しかし神様の目から見たら、これは大勝利であった。イエス様が十字架にかかってくださった、何の罪も犯していない、何も悪くないイエス様が、私は悪くないって一言も言わなかったんです。イエス様は自分の正しさというものを捨てて、そして罪人である私たちの罪のすべてを背負って十字架にかかってくださったのです。そしてご自分を苦しめた者たち、苦しめる者たち、彼らのために、父よ彼らを許しください、彼らは自分が何をしているのかわからないでいるのです、と言って祈ってくださった。まさにあなた方の敵を愛し迫害する者のために乗れ、それでこそあなた方の天の父のことになれるのだ。天の父は良き者にも悪しき者の上にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない者の上にも雨を降らせてくださる。そのように良い者にも悪い者にも分け隔てなく恵みを与えてくださる神様の愛を、ご自分の生涯をもって、その十字架の最後のクライマックスの時に余すところなく示してくださったのがイエス様の十字架でありました。これによって悪魔はもうイエス様に何にもすることができなくなったのです。イエス様をこれだけ苦しめ、これだけ理不尽なことをイエス様にすれば、イエス様がいや私は悪くなかったとイエス様に言わせたかったのは悪魔だったんです。またあの苦しみの中で父なる神様に対して呪いの言葉をかけさせようとした。しかしイエス様、父よ私の霊をあなたに委ねますと言って息を引き取りになりました。もう悪魔はイエス様に何にもすることができない。イエス様の勝利はここで決定したのです。あの十字架の死こそ悪魔が打ち砕かれたその時でありました。イエス様はね、全人類の代表として、代表戦士として悪魔と戦ってくださったのです。私たちはイエス様と同じようには戦えないです。だけどイエス様が全人類の代表として戦ってくださった。だから私たちはイエス様の味方になればいいだけなんです。私たちはイエス様の味方になりさえすれば勝ち組になるんですよ。イエス様が私たちのために死んでくださった、十字架にかかってくださった、このイエス様の十字架を信じましょうということは、そういうことです。私たちは自分では悪魔には勝てないんです。だけどイエス様の味方になって そしてイエス様と陣地の中にいているならば、勝利者として勝ったぞっていうことができるんですよ。これがイエス様が私たちに与えてくださった祝福です。十字架の祝福です。そのイエス様を父なる神様は黄泉に、地獄の底に捨て置かれるでしょうか。決してそんなことはありません。十字架と復活は一つのものです。このようにして全人類の代表選手として、全人類の王として悪魔に打ち勝ってくださった方を、神様は、父なる神様はよみがえらせて王としてお立てになったのであります。今日の箇所は、ルカの福音書24章を読みたいと思います。ルカの福音書第24章。週の日、初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死の中に探すのですか。ここにはおられません。蘇られたのです。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そして墓に戻って11弟子と他の人たち全部に一部始終を報告した。この女たちはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアとであった。彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを人たちに話した。ところが人たちにはこの話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。しかしペテロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんで覗き込んだところ、天布だけがあった。それでこの出来事に驚いて家に帰った。続きはまた後で言いますけれども、ひとまずここまでにします。女性の弟子たちに一番最初に十字架の復活のニュースが伝えられた。でそのことを、聖書が記録しているということは、当時の常識から考えると非常に珍しいことであったと言われています。というのは、当時社会的に立場を持っていたのは男性だけだった。で女性と子供は取るに足らないものというふうに、そのように考えられていたので、女性の証言というものによって何かが変わる、何かが動くということは当時はなかったのです。ところがイエス様がよみがえられたということを一番最初に伝えられたのは、当時その証言は何の価値もないと言われていた女性たちであった。そしてそのことを聖書は、どの聖書も福音書も記録している。これはある意味で当時の社会常識から言うならば、聖書はわざわざ不利な状況を、聖書のわざわざ不利になる方法でこの十字架の出来事、復活の出来事を記したとも言われているのです。だから御使いたちが女性たちに現れて、そしてイエス様の復活を伝えたということは間違いないことだとも言われています。でその話を聞いてですね、女の弟子たちは御使いの話を十一弟子たちに伝えました。しかし彼らにはそれはたわごとのように思われた、空虚なことのように思われた、信じられなかったわけですね。そしてペテロはですね、 こう浮き沈みの激しい人です。で、信じないって言った後にやっぱりちょっと見に行こうかなって、どうしても見に行きたくなった。そしてペテロは何と言ってるかというと、走って墓へ行った。どうしてもそれを確かめずにはいられない、思いに駆られて、そして行きました。そしてそこに雨布があるのが、箱は空っぽであって雨布がそこにあるのを見た。これはヨハネの福音書の記録と同じですね。イエス様を包んミイラのようにぐるぐる巻きにしていた雨布だけがそこにあって、イエス様の姿お体はなかったのを見た。そしてそれを不思議だなと思って帰ったというのです。で、ちょっと皆さんここでね、聖書を読むときに読んで、ここどう思いますか？この出来事に驚いて家に帰ったって書いてありますよね。今訳してある。ちょっと不思議に思いませんか？ペテロの家ってどこですか？ペテロの家どこにありますか？エルサレムの中にペテロの家ありますか？エルサレムの中にペテロの家ないんです。ペテロの家があるのはカペナウムです。ガリラヤ湖の湖畔のカペナウムです。で、私はこれを訳をちょっと読んで変だなと思ってですね、まあ、調べましたら、ギリシャ語を調べましたら、やっぱり家という言葉はなかったんです。ギリシャ語にはこの家という言葉はない。ないのです。で、英語の訳なども見てもそうなんですけども、これは自分に帰った。あるいは自分のところに帰ったという意味である。で、まあ、英語で言うならば departed for himself ですね。departed for himself、 自分に向かって出ていった。自分に向かって、つまりペテロは女性たちの知らせを聞いて走って墓に行って、大きな洞窟に建てかけられ、洞窟を掘って作られた新しい墓、岩をくり抜いて洞窟を作ってそこに墓が作られていました。その墓の前には大きな何トンもあるような石が建てかけてあった。円盤状の、円盤にした石が建てかけてあって、それで蓋にしてたんです。日本のような墓ではなくて、こういう岩をですね、くり抜いて中に遺体を、置いて、そして大きな石をですね、こう転がして蓋をするしてたのが当時の、この貴族たちの墓であった。この石が転がしてあった。これ女性なんかで押せるようなものでは絶対ないわけですね。で、それをで、ペテロは走っていって、この岩が転がしてあった。そして中にイエス様の体はなくて、そこに雨布だけがあるのを見て不思議に思ったけれども、自分に帰ったです。イエス、その時のペテロの自分って何だったんでしょうか。その時のペテロの自分は何であったか。それはイエス様が、イエス様に、私はあなたのために命を捨てます、たとえ死ぬようなことがあっても、あなたと一緒に死ななければならないことがあっても、私は決してあなたのことを知らないなどとは言わないって大目を切った時に、イエス様に、あなたは鶏が鳴く前に三度私を知らないというだろうと予告され、そしてその通りにイエス様を否定して逃げていったのがペテロであったのです。だからもうダメだ、仮に女たちが言うようにイエス様がよみがえられたのだとしても、自分は関係ない、もう自分はイエス様を否定した自分なんだ、イエス様との関係を自ら切ってしまった自分なのだという自分に彼は 帰っていったのです。ところがですね、そのことをルカの福音書は、告げた後に非常にまた不思議なことを記録しています。13節から読みますと、ちょうどこの日2人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして2人で、この一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし2人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら2人で話し合っているその話は何のことですか。すると2人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らないのですか。イエスがどんなことですかと聞かれると、2人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりではなく、このことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして見つかりたちの幻を見たが、見つかりたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者のたちの言ったすべてのことを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し裂いて彼らに渡された。そこで彼らの目が開かれイエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、十一人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンに姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろんなことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった死体を話した。ここで二人の弟子、クレオパともう一人の弟子と言われてますが、これは夫婦だというふうにこう考えられています。クレオパという人とその妻であった、名前の記されていない二人のイエス様の弟子がエマオに向かっていた。エマオに向かっていたというのはどういうことか。エマオが彼らの出身地だったのです。エマオに彼らの家があった。この人たちもイエス様はよみがえられた、御使いが現れてイエス様はよみがえられたというふうに伝えたっていうことを聞いてるんです。そしてペテロが墓に行ってイエス様のお体がなかったのを見たとペテロが言ったことも彼らは聞いたんです。だけど彼らはそれを聞いても、じゃあ帰ろうって言って帰っていった。イエス様は、イエス様がよみがえられたのであればエルサレムでイエス様に出会えるはずだと彼らは思わなかったんですよ。彼らも自分のイエス様に出会う前の自分の状態に戻ってエマオに帰ろうとしていたのであります。そこにイエス様が現れてくださって、そのエマオの絵の道に共にいてくださったわけです。そして聖書から始めて、律法から始めて、律法と預言者、旧約聖書の全体を通してイエス様について預言されていることを解き明かして、 人の子はキリストは必ず苦しみを受けて十字架につけられ殺され、そして必ず蘇らなければいけないということが書いてあるじゃないかと言って、それを解き明かされるんですね。そうするともう彼らそのイエス様のお言葉を聞いている時に彼らの心はもう真っ赤に燃え上がるんですね。そうだそうだ、確かに主はイエス様はそう言ってくださっていた、確かにイエス様は私は十字最初律法学者たちに引き渡され殺されるけれども、十字架につけられて殺されるけれども三日目によみがえるということを確かに言っておられたということが、彼らの中でそのイエス様の言葉がもう一度よみがえってきて、そして彼らの心はもう燃えて燃えて仕方がなかったというのです。そして彼ら自分たちの家に着きました。イエス様に泊まってくださいと、うちに泊まってくださいと言って、中に入っていただきました。イエス様はそこでパンを取って彼らに渡された、聖餐式してくださったんです。その時に彼らの目が開かれて、あ、これは主だということが分かった。そうすると彼らどうしましたか。彼らはエルサレムに帰ったんです。エルサレムに帰ったんです。時間は夜中です。真っ暗です。彼らは西日が沈む方向に向かって、エマに向かってこう歩いていた、夕刻です、歩いていた。でもう日が傾いて暗くなりますから、私たちのうちに泊まってくださいって泊まって、一緒にね、イエス様がパンを裂いて渡された時はもう真っ暗、真っ暗になっていたんです。ところが彼らはイエス様だ、イエス様よみがえられたんだということが分かった時に、真っ暗な道を通ってエルサレムに帰るんです。エルサレムに帰って弟子たちに、イエス復活のイエス様が私たちに出会ってくださったということを伝えざるを得ない喜びに彼らは満たされていたということです。復活のイエス様に出会うということはどういうことか。それは自分に向かう道、イエス様と関係のない道、イエス様とはもう関係なくなったという道、それが自分の道です。自分に帰っていこうとした、そういう者たちを自分に引き戻させるのではなく、引き戻すのではなくて、もう一度イエス様との関係の中に引き寄せ、そしてそれだけではなくて愛の中に生きるものとさせるのです。イエス様がどうして彼らはエルサレムに戻ったのか、イエス様が復活したと言っても誰も信じられなかった、そのニュースを聞いてもまだ絶望の中にいた者たちを励ましたかったからです。本当にイエス様でよみがえられたんだということを伝えたかったからです。それによって本当に彼らが力を受けるということを知ってたからです。愛の中に彼らはもう一度戻ることができた。イエス様は言われました、あなた方が互いに愛し合うならあなた方は確かに私の弟子だ、言われました。その愛がイエス様の復活のイエス様と出会った時に彼らの中に満ち溢れたのです。自分に向かっていた者たち、自分に向かっていた者たちが愛に生きるものとさせられていく、これが復活のイエス様との出会いの経験が彼らにもたらしたものでありました。私、もう何度も何度もお話しているので、もう全部覚えたという人もいらっしゃると思いますけれども、私は大学の4年生の時にイエス様に出会いました。私は小さい時から、小さい時からというよりもむしろ生まれた時からクリスチャン家庭に育ちました。父は伝道していました。ですからずっと小さい時から聖書を読んだり祈ったりすることは好きでした。だけど大学の大学生になってから、私が前にいた教団の中のごたごた があったり、あるいは反キリスト的な動きがあったりして、で私はもうそういうのを見ているうちにすっかり信仰が分からなくなってしまった。そして自分の生き方、自分の欲望を追求すればいいという、そういう生き方にですね入っていこうとしました。そして、信仰を捨てて生きようとしたわけですけども、私はその時から病気になりました。夜眠れなくなって、お酒をもう夜遅くまで飲んで明け方寝るというような生活をもうずっと続けたもんですから、もう体すっかりボロボロになってしまいました。そしてそれだけじゃなくて、もう精神的にも、もう大学のすぐそばに住んでたんですね。私大学の正門から自転車で30秒ってところに住んでたんですけどもそんなに近くに住んでたのに大学に行けなくなるんです。大学にもう行けない、そういう数ヶ月を過ごしたことがあります。でそんな時にですね、それほど絶望してどうしようもないのに、私はもう自分って言ってこう生きてたんですね。自分の生き方はどんなにそう苦しくて絶望してても、それはもう自分でやんなきゃいけないっていう、そういうふうな、まあ、思いに駆られていました。そんな時に金井の朝がですね、私に手紙をくれたんですね。まあ、私のことを心配して手紙をくれました。あなたはいろんな知識を持っているかもしれない、いろいろな能力もあるかもしれない、だけどそれって変だと思うんですよねって書いてあったんですね。もし神様が愛なのなら、どうしてあなたはその神様の愛に信頼して生きようとしないんですかって書いてあります。で私はその手紙を受け取って神様のところに帰らなきゃいけないと思いました。だけど礼拝に戻ったんですけど、どうやったら神様のところに帰れるかが分かんなかったんですね。礼拝には一応戻ったんです。だけどどういうことが神様のところに帰るっていうことなのかが分からなかった。失ったものはあまりにも大きかったんです。一遍捨ててしまったもの。しかし大学の4年生の夏休みの初め、7月の28日から30日に水上温泉で、まあ、大きな集会があって、私はそこに参加しました。でその2日目の夜に東京で伝道していた先生がですね、私の上に手を置いて一言、天のお父様、どうぞこの兄弟をその名前のように導いてくださいと祈ってくださった。でその時にね、もう本当にイエス様に出会う経験をしました。イエス様の十字架の血潮が私に本当に注がれ、そして今生きておられるイエス様が私を本当に満たしてくださる。もう私の内側から喜びがもう湧き上がって仕方がなく、そしてもうその時私はもう自分の細こうやって自分の手を見ましたね。この一個一個の細胞も、体の一個一個の細胞もイエス様の十字架の血に浸されて蘇っていく、そういう不思議な経験をしました。私はその時胸に2つの影があったんですが、その影がその場できれいになくなったのが、癒されてなくなったのが分かりました。神の子イエスの血は全ての罪から私たちを清めるっていう聖書の言葉がですね、もう私の存在の中でもガーンと響いてですね、私はもう本当に全ての罪から許され清められ解放されたっていう、そういう喜びでもう本当にこうもういても立ってもいられない、そういう喜び満たされたんです。復活のイエス様が私に触れてくださったからです。そうするとですね、私は水上からですね、当時は上野駅だったんですね。東京に帰ってくるときは上野で降りました。でも上野で降りて、そのイエス様に出会って自分がすっかり変えられ、救われ、新しくされたってことをアズさんに伝えたくて仕方がなかったんですね。アズさんにもう本当に真っ先に伝えたかった。それで電話をしました。今みたいに携帯ではありません、固定電話です。電話をしました。そしたらお母さんが出て、 出かけているということでした。でどこに行ったら会えるかなって思ったんですね。お茶の水に行ったら会える、お茶の水に行ったら会える、まあ私たち のデートスポットでもあったんですけど、お茶の水っていうのは。でもとにかくお茶の水に行ったら会える。でお茶の水はお茶の水口とひじり橋口がありますけれども、いつも使っているのはお茶の水口だったんですね。だけどその日はひじり口橋から出ようと思って、ひじり口橋から出たら改札にいたんですよ、あずさが。先輩と待ち合わゼミの先輩と待ち合わせをしていました。でゼミの先輩と待ち合わせをしていたから、その日は自分は話せなかったんです。でも明日会って話をしようって言って、大学で一緒に会ってですね、イエス様が私にこう触れてくださったこと、私が本当にイエス様に出会って救われたこと、そのことをもう伝えずにいられなかった。復活のイエス様に出会う、それは自分って言ってた自分に向かっていた私を作り変えて、そしてイエス様が出会ってくださった、イエス様生きているんだってことを伝えずにいられない、そういう愛の中に私を作り変えてくださったのです。イエス様と出会う、それはそういうことです。それまで自分のことしか考えてなかった、自分をどうしたいのか、自分はどうなんだ、自分って言ってた、その自分に戻っていたものを愛の中に引き戻す力、そしてこのイエス様の復活のイエス様を伝えずにいられない、愛する者と分かち合わずにいられない、そういうものに変える力がイエス様の復活にはあったのです。このようにして初代教会の弟子たちはイエス様に出会って、イエス様の復活の証人となっていったのです。そして今も生きていらっしゃるイエス様は、私たち一人一人に出会って、自分の殻の中に閉じこもっていた、閉じこもって自分のことばかり考えていた私たちを愛の中にもう一度生かして、イエス様は生きているよ、あなたが今どんな状況にあっても、この生きているイエス様があなたを、あなたに出会って、あなたに触れて、あなたを導いて祝福してくれるから大丈夫だよって言わずにいれない、そういう喜びを与えてくださるんです。大丈夫です、今あなたがどんな状況にあっても大丈夫なんです。イエス様が復活してあなたを祝福してくださるからです。本当に本当に嬉しいです。イエス様がよみがえってあなたに必ず出会ってくださる、だから絶対大丈夫です。お祈りをしましょう。主イエス様、悪魔に打ち勝ち、死に打ち勝ってくださったことを感謝いたします。どうぞ私たちの日々の歩み、生涯の歩みの中に、あなたが生きているあなたがやってきてご自身を表してください。あなたの姿を、それは目には見えませんが、肉の目には見えませんけれども、あなたの働きを私たち本当に感じながら、あなたの導きの声を聞きながら歩いていくことができるように助けてください。主イエス様、今さまざまな困難の中にあって立ち上がれずにいる一人一人をどうぞあなたが引き起こしてください。死から立ち上がったあなたが一人一人を立ち上がらせ、その障害を祝福し導いてください。生きているあなたと本当に日々語り合いながら、あなたの声を聞きながら、またあなたに告白しながら、全てのことを告白しながら生きていくことができるように導いてください。 そして私たちが自分に向いているその私たちの目をあなたに向けさせ、そして愛する者たちに向けさせてくださいますように、共に愛する者たちとあなたを喜びながら生きていくことができるよう命を注ぎ導いてください。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アメン。